それでは114ページの入試品質古文よもぎ湯の巻見ていきましょう。源氏が須磨に退去した後、その訪れが途絶えた常陸宮の姫君末摘花は世に顧みられることもなく困窮した生活を送っていた。すでに父母はなく、古くから仕えていた女房たちも次第に数少なになり、屋敷も荒れるままに任せる状態の中で、昔かたぎのこの姫君はなお古風な暮らしぶりを守っていた、というところで読んでいきます。常陸宮の君は父巫女の失せたまいにし名残に、また思い扱う人もなき御身にて忌みじゅう心細げなりしを、思いかけぬ御ことのいできてとぶらい聞こえたまうこと耐えざりしを、いかめしき御一休にこそことにもあらず、はかなきほどの御情けばかりとおぼしたりしかど、待ち受けたまうたもとのせばきに大空の星の光をたらいの水に映したる心地してすぐしたまいしほどに、かかる世の騒ぎいできてなべて世のよよくおぼし乱れ紛れに、っていうところまで一文ですけど、様子は大体わかるでしょう。要するに常陸宮の姫君である末摘花はお父さんがもう亡くなった後、まあ、結局誰も同情して世話してくれる人がない、大層心細い様子で過ごしていたと。でところが思いかけぬことが出てきたんですね、2行目ね。つまり光源氏が、まあ、訪れるということがあって、そして飛ぶらい聞こえたまうことがあったと。一旦は光源氏が通うようになったけども、まあそれがいかめしき御勢い、つまり源氏としては勢い盛んになっていくわけですから、ことにもあらず、要するに、まあ、現実としたら大したことではない。で、はかなきほど、まあ、ちょっとしたぐらいの御情けだと。現実からしてみると、当時勢いがありますから、この常陸宮の君である末摘花のことなんて、ことにもあらず、大したことないし、はかなきほどの御情けだと。まあ、ちょっとしたね、お情けぐらいだ、というふうに思っていたわけですけれども、それを待っていた方の末摘花、待ち受けたまう方はというと、もう、たもとの狭きっていうのは生活がかなり苦しいんですね。そして援助を受けなければいけないというような形の生活でしたから、大空の星の光をたらいの水に映したら心地っていうのは、この大きな空の星の光もたくさんたくさんあるね、ものをそれをたらいの水に映しとるような気持ちで、つまりあんなたくさんの星の光が私の小さなこのたらいの中にほんのちょっとでもね来てくれたら嬉しいわ、光源氏様の素晴らしいご意向のほんのちょっとでも私がいただけたら素晴らしいわ、というような形で身に余るような気持ちで過ごしてたんですね。で、そしたらなんと光源氏が結局は須磨明石っていうふうに行かざるを得ない、かかる世の騒ぎっていうものが出てきた。ついに光源氏が失脚しちゃうわけですね。で、失脚してしまって、で、まあ源氏の方はというと、まあ、なべて世の浮く世浮くおぼし乱れ紛れしと、もうすべてが嫌で辛いなというふうに思っていたんですよ、うんぬんと。ということで、もう源氏自体も末摘花のことをどうこうできるほど余裕がなくなってしまったという時に、というところで中略があった後、はい、続けて古文です。古き女原などは、いりゃ糸口惜しき御すくせなりけり、覚えず神仏の現れ玉へらむようなりし御心映えに、かかるよすがも人はいでおわするものなりけりと、ありがとうみたてまつりしよ、大方の世のことと言いながら、また頼む方なき御ありさまこそ悲しけれとつぶやき嘆くと。さて、もう源氏からの庇護もない、もともと貧乏だっていうこともあって、で、古き女房たちが言うんですね。もういでやと、いやはやもうと、いと口惜しきと、もう本当にね悔しいね、運勢でございますねと。で、まあ思いがけなくね、あの神仏が現れたような感じで光源氏様がこういらっしゃって、でこの姫君を愛してくださったんだけれども、でもこんなねご縁っていうのは、まあ、なかなかねないことですけれども、せっかくのご縁がこの人に降って湧くことがあるなということで、ありがたい、めったにない素晴らしいことだ、まあ、なんてありがたいことだろうというふうに身申し上げていたんですけれども、まあ大方の世のこと、まあ、要するに栄枯盛衰は大体世の習いだと、大方の世のことだと、栄枯盛衰は一般の世の習わしだとは言うものの、でも他に頼む方がないこの姫君様ですから、まあ末摘花のご様子は悲しゅうございますというふうに古くからの女房たちがぶつぶつつぶやいているという感じですね。はい、終わりから4行目の古文です。去る方にありつきたりし、あなたの年頃は愉快なき寂しさに目慣れてすぐしたまうを、なかなか少し夜づきて習いにける年月に、意と耐え難く思い嘆くべしと。はい、で、 そういうその貧しい暮らしっていうものがありつく、こうもう慣れてたんですね。で、そういう昔の何年かは、それはまあ誘拐ない、どうしようもない寂しさ、寂しいような様子で、でまあ慣れて過ごしていたと。で、ところが、まあなかなか少しよづいたんですね。で、ところがかえって光源氏のおかげでよづいてしまったんですね。こうなんか人並みの生活というものが習慣となってしまった日々があったわけです。つまりもともとまあど貧乏だった頃にはまあそれはそれで慣れてたわけですけど、こう源氏と出会ったがゆえになかなか少しよづいてしまったんですね。かえってその一般レベルっていうものの生活っていうものができるようになってしまったがゆえに、でまた落ちぶれた今という生活が意図耐え難く思い嘆くと。かえってこう今貧乏になったのが耐え難い思いということになり、嘆くということになってしまったんですね。はい、このなかなか少し夜月で習いに行ける年月に意図耐え難く思い嘆くべしのところはよく見ておいてくださいね。要は一旦源氏が庇護してくれたということにおいて一般レベルの生活をしてしまったことが習う生活習慣になってしまったがゆえに、また元の貧乏になったということが耐え難いというふうに思い嘆くようになったんだと。なかなかっていうのはかえってと訳しますけど、一度源氏の、ね、庇護をもらっていい生活をしてしまったことがかえって辛い耐え難い思いになったんだということですね。はい、それでは戻って終わりから3行目の下のところです。少しさてありぬべき人々はおのずから参りつぎてありしを皆次々に従えて生き散りぬ。女腹の命絶えぬもありて月日に従えては神しも人数少なくなりゆくと。もうこの辺わかりますね。要はもうちょっとでもさてありぬべしっていうのは役に立つって感じですね。はい、そんな感じであるべき人っていうのはそれなりのことができる人って感じですね。少しでもまあそれなりのことができそうな人たちはもうね、おのずから自然とね、この屋敷について仕えていたわけですけれども、もはやもうね、こんな状況になったということにおいてみんな次々と、まあ、散っていってしまうわけです。まあ夜逃げじゃないけどごめんなさいって言いながら去っていってしまうわけですね、摂津村のところからね。そして女房たちの中には命が絶えた、はい、命がなくなってしまったね、ものもいまして、で月日が経つに従って身分が高い人も低い人もだんだん数が少なくなっていきましたというところで、非常にわびしい杖摘む花の生活を語ったところですね。